こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、1998年の1月に起こった栃木県黒磯助教師刺殺事件という事件についてお話します。この事件はですね、当時中学校1年生の男子生徒が26歳の女性の教師、まあ先生ですね、をバタフライナイフというナイフを使って殺害した、まあ、しかも中学校の学校の中で殺害したという事件です。なんとなく僕もね、この事件覚えてますね。この前の年に関西の方で榊原事件がありましてですね、あれも犯人が確か14歳とかそんなんだったんですが、その翌年に起こった事件で、これ犯人が13歳、まあ、この切れる10代とか、まあ、いうふうに言われた、まあ、一連の少年犯罪の中の一つです。で、今回はですね、この事件についても、お話しするんですが、それと同じように、ちょっと少年犯罪ですね、について他の、有名な少年犯罪についても少しお話していきたいなというふうに思っています。で、この事件実はですね、前回大阪の筒持たせ事件を調べてて、この少年法を、いろいろ調べてたらですね、実はこう少年法が改正されていく一つのきっかけにもなったと、この前の年に榊原事件が起こって、98年にこの事件が起こって、そこから まだいろいろ事件が起こったんで、こうちょうどね、1990年代後半から2000年代っていうのは、この全体に、世の中全体にやっぱ犯罪が多くてですね、こうもっと厳しく取り締まっていかなあかんという、そういう流れができた、時期でもあるんですよね。なんでこの辺りで起こった、ちょっと少年の凶悪犯罪についても少し紹介していきたいなというふうに思います。まずはこの栃木県のこの黒磯助教師刺殺事件についてです。事件が起こったのは栃木県の現在は那須塩原市というところです。栃木県はいわゆるその東京の北側、北関東エリアの海のない県ですよね。東京があって、上に埼玉とか千葉があってですね、その上に栃木県があります。で、右側は茨城県で、北側が福島県とか、そんなんですよね。で、この栃木県の中でも、かなり北の方、もう福島県寄りにあるのが那須塩原市です。で、事件当時はですね、黒磯市という市でした。それが2005年にですね、市町村合併で那須塩原市という、そういう名前に変わっているんですけれども、実はこの事件が起きたことで、その黒磯という名前を、やめましょうと、いうようなことが言われたんじゃないかと、黒磯言うたらもうあの事件のこと思い出すから、もう黒磯いう名前やめましょうみたいな、そんな風にもいう説があります。ほんまかどうかすいません、ちょっと分かんないですよ。そういう説があるということですね。で、この栃木県の黒磯と言われる、那須塩原市というところなんですけども、これがですね、那須野ヶ原と言われる、そういう場所なんですよね。で、ここがですね、要はその川がいくつか流れてて、栃木県には山いっぱいありますよね。火山とかもいっぱいあるんですけど、この山から平地に向かって川が流れてくるところにですね、ちょうどその土砂が運ばれて、ちょうどなんか、なんていうんですかね、こう農業用地みたいなのができるんですって。で、水はけが良くて、本来農業に適している、そんな場所が那須野ヶ原と というところが、まあ、この那須塩原市一帯には広がってるんですね。まあ、なんですけど、農業用地として、まあ、そのいい場所なんですけど、さっきもちょっと言いましたが、この火山の、火山灰がいっぱいあるんで、まあ、そのせいでですね、あんまり作物が育たなくて、昔はまあ結構この辺で農業してる人はまあかなり大変だったと、まあ、いうふうに言われています。ただそれがまあ明治期以降ですね、まあ、開墾されて、まあ、不毛の土地なんか言って、まあ、何も育たんでみたいなところ言われてたんですが、これをまあ土地を改良してですね、まあ、今やったら、北海道に次ぐ全国2位の酪農地帯だと、まあ、いうようなことも言われています。北海道が1位ですね。で2位がまあ栃木県で、まあ、特にこの、那須塩原市、那須野ヶ原あたりでは酪農が盛んだと。でこの土地をですね、まあ、頑張って改良したりとか開墾したりとか開いたその人たちが、黒立さんという人と磯さんという人で、まあ、これで黒磯という地名ができた、まあ、みたいなことは言われています。で、まあ、その後ですね、この人たちの努力によって酪農が盛んになった。で実は犯人の両親も酪農をしていました。酪農一家に育った犯人、3兄弟の一番下です。ご両親とお兄ちゃん2人の家で育ちました。小学校の頃はですね、サッカー部に入っていて、まあ、スポーツもできたし勉強もよくできた、まあ、でも中学校入ってテニスを始めるんですけど、あれなんていうのかな、成長痛なのかな、ちょっと違うのかな、なんか膝のですね、まあこう成長期によくある病気らしいんですけど、膝が痛くなるんですって。でこれでスポーツがまあできなくなって、これが中学校1年生ですね。で中学校1年生の夏秋ぐらいから、まあ、だんだんこうなんていうんですかね、ちょっとしたことでむちゃくちゃ怒ったりとか、お父さんのタバコ盗んでタバコ吸うようになったりとか、あとはですね、まあ、釣りとかしてたそうなんですけど、その釣りの道具として、まあ、ちっちゃいナイフを買ってそれを学校に持ってきて友達に見せびらかしたりとか、まあ、そんなことをするようになりました。で授業もよく休んで、まあ、保健室にちょっと体調悪い先生つってやってきたりとか、まあ、その不良ではなかった、どっちかって言ったらおとなしい真面目な部類だったんですが、ちょっと問題行動をするようになった。これが犯人の中学校1年生13歳の少年です。で事件があったのが1998年1月28日です。この日は確か水曜日なんですが、まあ、学校がありましてですね、まあ、この日もなんか機嫌悪かったんでしょうね、この中1の男、まあ、少年は。で1時間目はまあ普通にちゃんとこう授業を受けるんですけど、もう2時間目、まあ、鬱陶しいみたいな気持ちでですね、保健室行って保健の先生に、俺熱あるからもうここで寝るわみたいなこと言うんですね。保健の先生はですね、あそうなん、ほなあんたちょっと熱測りいいや、体温計渡して熱を測らせる。はい、あんた熱ないやないの、もうちょっと頑張ってやな、もうこう次英語やろ、もう授業受けてきなさい。保健室から追い出されます。で友達とですね、めんどくさいなって言いながら授業にやってきます。これが3時間目の授業になるんですけれども、3時間目の授業、これが英語の授業でした。で実は被害者は英語の先生、これが26歳の女の先生、助教師だったんですね。でこの26歳の先生はですね、まあ26歳、まだ若いんですけど、この少年たちにはっきりとしっかりと、まあ、指導のできる先生だったということです。犯人の少年は友達と何人かでですね、10分ぐらい遅れて教室に喋りながら入ってきます。まあ、その少年たちに一言、遅れてきて何喋ってんの、早座り、ビシッと、まあ、言ったんですね。でそれに対して少年はですね、鬱陶しいな、ぶっ殺すぞ、まあ、みたいなことを言った。 な、友達がもうやめとけやめとけみたいなことを言ったけど、犯人の少年は怒ってる。もともと不良とかじゃないですよ、もともとは真面目やったんですけど、まあちょっと切れやすいという、まあそういうタイプで、ノートをですねもうビリビリビリって破って、でまた友達と喋ったりしてた。静かにしろ言ったやろ、女の先生はちゃんと注意するんですよね。でもまあ授業が始まったんで、先生は基本的に授業を教えて、3時間目の授業が終わりました。キンコンカンコン、休み時間になります。先生はあんたちょっと廊下に出なさい、ちゃんと指導するんですね。もうほったらかしたらええやんと思うんですけど、まあ、ちゃんとですねその犯人の少年を廊下に呼びます。これもみんなの前で注意するわけじゃないんですね、ちゃんと廊下に呼んで、まあ、別に注意すると、僕はこれちゃんとやってはるなと思うんですが、あんたな先生なんかあんたに悪いこと言うたか、何も言うてないよ、何も言うてないよ、その言い方あかんやないの、何も言ってませんでしょ、うっさいな、まあ怒ってるんですね。でうっさいなって言った瞬間に、少年はポケットからカチャカチャカチャバタフライナイフを出しました。バタフライナイフは知ってますよね、あの刃がついててですね、それをまあこうなんだなんていうかな、説明が難しい、知ってますよね、知らない人はよかったら調べてみてください。なんかこうカチャカチャカチャって、あれどうやってやるのか分かんないですけど、独特のやり方をしたらなんか刃が出てくるんですよね。なんか飛び出しナイフみたいにスイッチをしたらペコンって出てきたりですね、鞘がついてパッて抜いたりするんじゃなくて、なんかこう刃がですね、この鞘が2つに分かれて、それでこうなんやろ、あの刃が覆われてるんですけど、それをなんかこうカチャカチャカチャカチャってやると刃が出てくるんですね。でこれ実はですね、この前の年、事件のあった前の年1997年にキムタクがフジテレビかなんかのギフトっていうドラマで、このバタフライナイフをずっと持ち歩く、まあ、ちょっと悪い男を演じます。なんかキムタクの初主演ドラマとか聞いたことあるんですけど、で実際ですね、まあ、ちょっとなんか記憶がない、まあ、ちょっと悪いけど、まあ、純粋なやつみたいな、なんかそんな役柄 でだんだん記憶が戻ってきて、まあ、本来の自分のことを発見するみたいな、なんかそんなドラマなんですけど、なんかあったらすぐこのバタフライナイフをカチャカチャカチャってやるんですよね。でそれがめっちゃかっこいいというので、この犯人の少年、中学校1年生の少年は、まあ、事件の少し前にこのバタフライナイフを買っていました。いつって言ってたかな、数週間前とか、多分そんなんやったと思うんですけどね。うん、そうですね、1週間前ぐらいですねに買ってますね。でまあそれをですね、そのうっせえなと言った瞬間に、この女の先生、26歳の女の先生の首にですね、このバタフライナイフを突きつけるんですね。でこの先生しっかりしてるんですよね。普通ナイフなんか突きつけられたらもうキャーってなるんですけど、まあ、この先生はひるまない。あんた何してんのとちゃんと叱りつけました。でこれによってですね、うっせえざけんじゃねえって言って、この女の先生を少年はブサッブサッブサッブサッと7回刺しました。最初はお腹とか胸を刺したんですが、先生が逃げるために後ろを向いたら、さらに追っかけてその背中も刺したというふうに言われています。倒れた先生をですね、さらにそのお腹とか背中を強く蹴った、まあ、それによって内臓が破裂するほど、まあ、強く蹴り続けたと、まあ、いうふうに言われています。まあ、このあたり、まあ、もう切れる、まさにまあ切れたということなんだろうなというふうに思います。でもちろんそのすぐ男の先生たちがやってきてですね、何やってんねやっていうので、まあ、取り押さえて警察に通報しました。 まあ、刺された女の先生はもう1時間後に出血多量で亡くなってしまいました。というのが、まあ、この一連の事件なんですね。でこの事件はもちろんその大々的に報道されたんですが、まあ、この犯人は13歳の少年なんで、まあ、いわゆるこの少年法が適用して、まあ、その、まあ、罪には問われないので、まあ、児童相談所に、まあ、送致されて、最終的には医療少年院に入りました。なんで多分もう1年ぐらいで出てきてると思います。で殺害された、まあ、女の先生なんですけれども、26歳なんですよね。で実はまあ結婚してほんまに、まあ、もうまだあんまり日が経ってなくて、子供もまだ1歳2ヶ月とかいう状況でした。でこれ旦那さんも先生なんですけど、まあ、結局この遺族ですね、この旦那さんが犯人の両親を損害賠償請求で訴えました。まあ、両親がちゃんとこの13歳の少年を監督していなかったからこの事件が起こったと、まあ、いうことで両親が訴えられたんですね、犯人の両親が。で最終的にですね、1億4000万ぐらい請求して8200万円ぐらいの賠償命令が出ています。でこれはウィキペディアにこの事件出てるんですが、その下の方にですねこの判決文が出てますので、まあ、ご興味のある方はこの判決文読まれたらどうかなというふうに思います。この被害者の両親はですね、まあ、その、まあ、自分たちには責任がなかったと、まあ、いうことを訴えたんですけれども、まあ、ちゃんとナイフを学校に持って行ったらあかんでということぐらいは指導できたでしょうと、まあ、いうようなことから監督義務をちゃんと満たしてなかったと、まあ、いうことで8000万ちょっとぐらいの賠償命令が出てます。ご興味のある方よかったらご覧になったらいいかなというふうに思います。でこの事件ですね、実はもう一個問題があって、まあ、この犯人の少年は、まあ、何度か言ったんですが、まあ、その不良ではなかった、まあ、比較的真面目でも、まあ、ちょっと切れたらやばいみたいな、まあ、いましたよね、真面目でも切れたらやばいタイプの人って、まあいう少年だったと、まあ、いうことなんですが、その後のですね、そのマスコミの報道でですね、この実は殺害された26歳の女の先生がですね、まあ、実は悪かったんじゃないかと、まあ、いうような報道が、まあ、結構出ました。でこれ栃木女性教師刺殺事件とかでネットで検索するとですね、こういう記事が出てきます。刺殺された教え子を悼む、これがですね上村健二さんかな、上村則治さんかな、鶴文化大学というんですかね、という大学の教授の人なんですけど、まあ、実はこの上村さんという人が、まあ、こういう記事を書いてるんですけど、この記事のタイトルが黒磯市女教師殺害事件心なき新聞論評記事に憤りつつというふうな、まあ、文章を書いてあります。でこの上村さんというこの文章を書いた人はですね、実はこの被害者の26歳の女の先生の女の先生を教えた大学教授の人なんですね。で、まあ、さっきもちょっと言いましたが、この26歳のその殺された先生は旦那さんがいました。旦那さんも同じゼミやったんですね。なんでこの上村さんの教え子、旦那さんも教え子、被害者の助教師も教え子という、まあ、そういう立場の人がこの記事を書いてるんですね。ちょっと読んでみますね。栃木県黒磯市の中学校で私のゼミの卒業生が男子生徒に刺殺された。でこの後、まあ、前途有望な若い女性教諭が無残に命を奪われたこの事件は真相は解明されていない。 地方紙である山梨日々新聞の文化面には、実はこの助教師がまあ悪いというような論評が4日間なされた。さらに5月になるとそれに賛同する別の専門家の記事も掲載された。まあ、これらの論者は事件発生の責任をもっぱら被害者の女性教師と学校に押し付ける立場で議論を展開した。私はこれらの記事に対する反論を山梨日日新聞に送りましたが、新聞社からは時間のたった投稿なので残念ながら採用できないと連絡がありました、というようなことを書かれてるんですね。まあ、要はですね、まあ、この山梨日日新聞だけじゃなくて、まあ、テレビなんかでもですね、結構この女の先生が厳しすぎたんじゃないかと、で例えばその言い方がきつすぎたんじゃないかと、まあ、それで、まあ、真面目な生徒が、まあ、ついに切れてしまって、そのナイフで刺してしまったんじゃないか、ある意味ではこの犯人の生徒が学校の犠牲者なんじゃないかと、まあ、いうような論評がなされたんですよね。でこれに対して、まあ、この上村さんという、まあ、大学の先生、まあ、この被害者を教えた先生が、まあ、かなり怒ってらっしゃるという、まあ、そういう文章なんですね。で、まあ、この記事には、まあ、3つの問題がある。それが、まあ、極めて少ない資料で議論を展開する。でその新聞記者の都合の良いように、まあ、事実を引用する、まあ、みたいな、まあ、いろいろ問題点を書いてあります。でさらには、まあ、他者からの批判を許さない、これは、まあ、自分がですね、まあ、そんなおかしいということを、記事や投稿したのにそれを全然採用してくれないとか、まあ、そういった点を、まあ、そのおかしいというふうに言うてはるんですよね。で、まあ、要はですね、この被害者 の助教師を教えた、まあ、大学の先生から見るとですね、この被害者の助教師はもう大変熱心な、まあ、先生だったと。でその熱心さが子どもを傷つけたこともそらあるかもしれないけれど、まあ、そもそも それで殺害されるのは仕方ないという論調は、まあ、明らかにおかしいと、まあ、いうことですよね。で、まあ、その被害者の遺族である夫もですね、まあ、自分の教え子なんですが、まあ、4年前に、まあ、その結婚したばっかりで1歳2ヶ月の、まあ、小さな子供を残して、まあ、命を奪われた。でさらにはその名誉まで傷つけられるっていうのは、まあ、本当に辛いことだと、まあ、いうようなことを書いてます。で、まあ、最後にはですね、まあ、その後、まあ、その被害者の旦那さんの損害賠償請求をですね、裁判所は認めてる、まあ、つまり犯人側が、まあ、一方的に悪かったと。でさらに犯人の親も悪かったということを裁判所が認めてるんだから、まあ、その被害者の助教師を批判した一部マスコミとか学者は、まあ、その自分たちの行ったことをちゃんと訂正して遺族に、まあ、謝罪をすべきだと、まあ、いうふうに書いています。まあ、その後これらの新聞社とかテレビがですね、まあ、遺族に謝罪したかどうかちょっと僕は分かりませんが、まあ、そういう、まあ、事件後のですね、まあ、そういういきさつもあったということですね。で、まあ、前回もちょっと少年犯罪を紹介して、まあ、今回もこういった少年犯罪を紹介しました。でやっぱ1990年代の終わりにはですね、まあ、こう少年による、まあ、重大で凶悪な事件がやっぱ相次いでいますよね。例えば1992年にはですね、これ千葉県だったかな、市川一家4人殺害事件、これもちょっと僕まだ紹介してないんですけど、これその4人の方がですね、その殺害された事件、これ犯人19歳だったかなっていう、でこれはまあ死刑の判決が下されてますよね。であとは大阪愛知岐阜連続リンチ殺害事件ですよね。 これは3人の少年たちが、まあ、複数の人たちをこう殺害していったという事件だったと思うんですが、これも犯人の少年たちには死刑の判決が出てます。で97年には榊原事件で、98年にこの栃木黒磯女教師刺殺事件が起こってます。でさらに99年には大阪の堺の方で通り魔事件が起こって、同じく99年には光市の母子殺害事件、これも死刑判決が出てますよね。まあこういった事件がやっぱこう相次いだということで、まあ、少年法がまあその後改正されていくというまあ流れになっているのかなというふうに思います。少年法の改正の流れをかいつまんで言うとですね、2000年に刑事処分の対象者を16歳以上から14歳以上に引き上げると、まあ、いうようなことが起こっています。で、まあ、最近ではですね、2022年の4月なんで2年前の4月ですね、18歳19歳が、まあ、凶悪事件を起こした場合は特定少年というふうにされて、大人と一緒の判決が出るし、顔とか名前も公表されると、まあ、いうような改正が行われてますね。まあでも一個僕はまあこの事件を見てやっぱ思ったのが、やっぱこういう凶器が身近にあると、まあ、トラブルが起こった時に物事が重大になるっていうのはやっぱあるなっていうふうには思いましたね。確かにね、バタフライナイフをね学校に持ってきてた友達がいましたね。僕がね中学校に通ってたのはこの事件よりも、まあ、10年近く前のことやと思うんですけど、まあ、10年は言い過ぎかな、8年とかそれぐらいかな、メリケンサック持ってきてるやつとか見ましたよね。警棒とか持ってましたよね、あのチャキチャキンってやるやつね。まあという私もですね、一時期ですね、あのカッターを持って学校に行ってた頃があります。中学生の頃ですね。まあ、この話をするとですね、まあ、全員が一様にですね、今皆さんが思ってるのと全く同じ感情を抱きますね。何？カッター持って学校行ってたん？キモ、やば、この感じですね。一回ね、まあ、家族にも言ったことがあるんですけど、家族全員がですね、キモ、やば、近づかんとって、まあ、みたいな感じでしたね。まあ僕もね、もうそれも恥ずかしいなと思うんですけど、なんかそういうの持って行ってましたね。しかもそのカッターを使う練習をしていましたね。家で一人で自分の部屋でなんかやってたな。なんかシュッて出せるようにね、やってたな。でよくシャドーボクシングもやってましたね。もし喧嘩になってもですね、その相手を倒せるように、まあ、喧嘩とかしてないんですよ、ほとんど。やってたな。なんか電気の蛍光灯からこう垂れているスイッチの紐を押してですね、揺らして向こうからこう揺らしたら向こうから迫ってくるじゃないですかね。それをパッパッて避けてですね、パンチを繰り出すみたいな、そんなのよう練習してましたね。もう激痛ですね。でそのカッターもですね、パッて出してですね、チキチキチキって出してですね、おいかかってこいや、まあ、みたいなことを一人で練習してましたね。まあ、少年はやばい、ですね、はい。自分のことを振り返ってもほんまにそう思います。なんか当時そういう感じやったんかな、なんでやろうな、なんで持っていったかどうかも自分ではちょっとわからないですけどね。まあでもこの一個そういえば気づいたのがですね、この犯人の顔写真、まあもちろん名前もまあネットにはまだ残ってるんですけど、顔写真間違えてますよね。これはちょっと指摘しときます。栃木県ではですね、実はその栃木リンチ殺害事件という事件が起こってまして、あれいつやったかな、まあ、3人組の少年が 19歳ぐらいの会社員の人をですね、まあ、そのリンチしながら連れ回して、まあ、最終的に山に行ってですね、まあ、セメントで埋めたかなんかそんな事件なんですね。でこの少年3人、まあ、少年3人って言っても主犯格がもうダントツ悪いんですけど、この少年3人がですね、顔写真が週刊誌によって出されたんですよね。でこの中の一人の少年の犯人、19歳ぐらいの少年の顔写真がなぜかこの、まあ、同じ栃木やからなんですかね、この黒磯女教師刺殺事件の犯人はこいつだということで使われているんですが、まあ、それは、栃木リンチ殺害事件の3人の犯人のうちの1人と間違ってます、はい、という指摘をしましたね。はい、そんなとこですかね。はい、今日はあの1998年の1月に起こった栃木黒磯女教師刺殺事件という事件についてお話ししました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。